森林施業プランナーの
ツーは行く。
困っている山千葉を救いたいと
叫んでいるラジオ番組です。805丹波イエーイ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーのツルです。今日のタイトルとサブタイトルのコールは一般社団法人全国林業改良普及協会の編集制作部の刈谷さんと鶴のコラボレーションでした。全国林業改良普及協会は短くして全林協です。刈谷さんは全林協が発行されている林業新知識という月刊誌の記者でいらっしゃいまして、この2月20日の土曜日に鶴のことを取材に来てくださり、その時にタイトルコールをいただきました。刈谷さんありがとうございました。さて今日のお話は先週の放送の再放送ですが、新しい再放送なんです。どういうことかと言いますと、実は全林協に電話インタビューの音が悪くて申し訳ございません。時間がないのでこのまま放送させていただき、再放送で対応したいとそのように伝えましたところ、全林協の白石部長がそうでしたか、刈谷のリプレイが必要な際は遠慮なくおっしゃってくださいというお返事をいただき、すぐに対応をしてくださいました。そしてその刈谷さんの録音を聞いていると、電話とはちょっと違う雰囲気で時間に合うように気を使ってくださっているという様子が目に浮かんできました。それで鶴も感謝を込めまして一部原稿を入れ直しました。ということで今日の放送は新しい部分と前回のお話が重なっており、新しい再放送というわけで、それではお話に入っていきますね。全林協さんは一体どんな目的でいつ頃誕生したのかを東京で録音してくださった刈谷さんの声でお聞きください。
私どもの団体は昭和28年に設立されました。一般の会社と違うのは林野庁の研究普及課というところからスタートしている関係で、林野庁の外郭団体という形になります。その経緯を簡単にご説明させてください。戦争中に日本の山から多くの木が切られてしまってハゲ山になってしまっていたんですね。戦後そのハゲ山を何とか復旧して地産地水であるとか建築需要に応えるために木を育てていかないといけないという課題がありました。そこで、戦後間もなく、林野庁の研究普及課から普及通信という冊子が出ていました。実際に山に苗を植えて木を育てていく仕事は山村に暮らす多くの方々が担うことになりますので、そういった方々に技術やノウハウを伝えて広めていく、いわゆる普及ということになりますが、そのための教材でした。やがて、行政だけで全国津々浦々に普及していくのは難しいということで、その教材出版を担う団体としてできたのが私ども全林協なんです。全国各地の林家さんに向けていい山の作り方、暮らしを豊かにする経営手法や山林管理の技術などを普及する、そうした使命を今も変わりなく持ち続けて事業を行っています。
実は鶴は生活改良普及員という資格を持っていまして、それで農協に15年勤めていました。ですから農業の方の改良普及センター普及員さんともお仕事をさせていただきましたので、この改良普及という言葉は自然と興味をそそるところです。まさかこの年になってまた改良普及ということに出会えるとは思ってもいませんでした。人の歩みの道は続いているってよく聞きますが、本当にそうだなって鶴も思いました。では次に全国林業改良普及協会の全国にこだわって、この全国がつくということは各都道府県を取りまとめていらっしゃるのではと思って調べてみたらその通りでした。そして会員名簿を見てみると各都道府県に1組織の会員となっておりました。その組織名を見てみると統一されていませんでしたので、これを刈谷さんに伺いました。お聞きください。
各都道府県によって名称が異なる場合があります。例えば林業振興協会さんとか山林協会さんとかですね。私どもの会員となっていただいてはいますけれども、組織としてはそれぞれ独立していますので、各都道府県でのいろいろな事情に応じて名称を付けられているようなんです。まあでも名称が違っても、それぞれが林業普及という大きな目的のもとに事業を行っておりますので、各地で組織名が違うということに限って言えば、それほど大きな意味はありません。
名前の統一ではなく、同じ目的であるということに焦点が置かれているんですね。それから全林協さんは一般社団法人でいらっしゃいますから、営利を目的としない活動をされています。これは利益を出さないということではなく、利益は次の年に繰り越していき、活動を広げていくという運営を基本とされています。それではお話を月刊誌の林業新知識に向けていきますね。刈谷さんのお話をお聞きください。
私どもで出版している月刊誌林業新知識は、昭和28年組織の設立と同じ年に創刊しまして、今度鶴さんが掲載される5月号で通刊750号を迎えます。その5月号ですけれども、鶴さんが登場する特集のテーマを一言で言うと、自分の山の探し方です。実は全国各地で自分の山がわからない人が急増しているんですよ。どういうことかと言いますと、山村に暮らすご高齢のお父さんが亡くなって、都会に住むお子さんが資産を相続したとします。幼い頃に住んでいた家、毎年田植えを手伝った田んぼまでは分かっても、山が分からないんですね。自分の家にも山があったなぁという程度の記憶しかなくて、もちろん実際に行ったことなんてない。おまけに山の地図もなければ記録もうちにない。となってしまうと、もはや一般の方々にはお手上げなんですね。そこで今度鶴さんにご登場いただく記事なんです。場所のわからない自分の山にどうすればたどり着けるかという、読者である山主さんが一番知りたいポイントをズバリお伺いできました。
ところで林業新知識は毎月 98,540 部を発行されていると伺いました。鶴のお話をまとめてくださって、印刷をして98,540 人に届けてくださる、本当にありがたいことです。ありがとうございます。ではここで取材の雰囲気をお聞きください。
一緒になって、はい、だいたい確定して、はい、それから今度データ化していくのに、はい、全部足立さんに、はい、今お世話になってるんです。あ、みんな足立さんやからお役しながら
足立さん当時新入職員、
あ、そうです。だから地元のことがよくわかるの。
まあでもこれだけのことで、やっぱり山で困ったらこういう山に詳しい方を
会える
っていうのが一番いい
と思います。だからそういう方と繋がっていく、
ようやくビジュアルで理解できました。
ありがとうございます。ではちょっと紹介します。私が一番に行けるようになったのが
一番、はい、
はい、青大将、
ああ地元で、
地元だからもう地元の方って、
この間デートだった人ですか、セリーの
その時は、
まあ、デート
でだからまた青大の方でお世話になりたいなと思ってるんですけど、こういう感じで
ありがとうございます。
皆さん何人の声が聞こえましたか。鶴の取材に8人の方が来てくださいました。お忙しいところ本当にありがとうございました。では林業新知識の月刊誌はどのようにして求めればよいかを刈谷さんにお尋ねしました。お聞きください。
会員向けの会誌という性格もある雑誌ですので、残念ながら一般の書店には並びません。ですので林業新知識を読んでみたいと思った方は、私どもでも注文は受けたまっておりますが、兵庫県にお住まいの方でしたら、県内の購読取りまとめを行っている兵庫県林業改良普及協会に申し込まれることをお勧めします。県内の林業情報などにも強いですからね。兵庫県林業改良普及協会のホームページに申し込みの案内があります。ぜひ一度ご覧になってご購読いただけますと幸いです。
兵庫県林業改良普及協会のホームページは兵庫林業改良で検索していただくと出てきます。ご覧ください。さて取材を終えて静かになった事務所で、編集制作部長の白石様にお礼のメールを送りましたら、そのお礼のメールにまたお礼をいただきました。こんな内容です。読みますね。 カリアがお邪魔させていただき、お話を伺いでき本当にありがとうございました。関係者の皆様にもお話を伺える機会を作っていただき本当にありがとうございます。鶴さんの周りにはいっぱい皆さんがお集まりになる様子にカリアも大変感銘を受けております。私どもは普及という人のつながりを作ることを仕事としております。このテーマはとても大事だと思っております。本当にありがとうございました。お礼まで白石前夜、こういうメールをいただきました。鶴もつながっていくというテーマを持っています。本当に一人では山を管理することや動かすことはできないと実感しております。多くの人さんとつながり囲っていただかないとできないと思っています。鶴が描くつながりというのは、例えば禅林教さんでしたら禅林教の一点があって、その周りを全国の林業関係者の皆さんが囲っていらっしゃる。そして鶴も入れていただいて囲う一人になりました。また鶴自身を一点として、鶴の周りはリスナーの皆さん、805丹波のスタッフさん、地元の皆さん、そして禅林教さんに囲ってもらっています。それぞれ自分でも目標に向かって動いているでしょ。だから自転しているんですよね。それがつながって全体的に好転する。そうするとね、軽くふわっと目標に向かって浮き上がるっていう、こんなイメージ。こういうつながりはお互い様という許し合える信頼関係と、ルール化して秩序を守るという、これもある意味信頼関係に発展しますよね。こんなつながりが広がっていったら、きっと未来の山は具体化していきますよ。面白くなってくると思います。今日の放送は禅林教さんのおかげで新しい再放送ができました。番組を一つ作るごとに貴重な経験をさせていただいております。皆さん本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしく。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。